何が来たかと驚いて振り向くやつを待てと言って肩に手をかけた。野田は狼狽の気味で逃げ出そうという景色だったから、俺が前へ回って行く手を塞いでしまった。教頭の職を持ってる者がなんで角屋へ行って止まった、と山嵐はすぐなじりかけた。教頭は角屋へ止まって悪いという規則がありますか、と赤シャツは依然として丁寧な言葉を使ってる。顔の色は少々青い。取締り上不都合だから、蕎麦屋や団子屋へさえ入ってはいかんと、いうくらい緊直な人が、なぜ芸者と一緒に宿屋へ泊まり込んだ、野田は隙を見ては逃げ出そうとするから俺はすぐ前に立ち下がって、ベラン名の坊ちゃんたなんだ、と怒鳴りつけたら、激味のことを言ったんじゃないんです、全くないんです、と鉄面器に言い訳がましいことを抜かした。俺はこの時気がついてみたら、両手で自分のたもとを握ってる。追っかける時にたもとの中の卵がブラブラして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて、卵を二つ取り出して、やっと言いながら、野田の面へ叩きつけた。卵がぐちゃりと割れて鼻の先から黄身がだらだら流れ出した。野田はよっぽど仰天したものと見えて、わっと言いながら、尻餅をついて、助けてくれと言った。俺は食うために卵は買ったが、ぶつけるためにたもとへ入れてるわけではない。ただ感触のあまりに、ついぶつけるともなしにだつけてしまったのだ。しかし野田が尻餅をついたところを見て初めて、俺の成功したことに気がついたから、根畜生、根畜生と言いながら残る6つをむちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。俺が卵を叩きつけているうち、山嵐と赤シャツはまだ談判最中である。芸者を連れて僕が宿屋へ泊まったという証拠がありました。よいに貴様の馴染みの芸者が角屋へ入ったのを見て言うことだ。ごまか。せるものか。ごまか。す必要はない。僕は吉川くんと二人で泊まったのである。芸者が酔いにはいろうが、入る前が、僕の知ったことではない。黙れ、と山嵐は原骨を食らわした。赤シャツはよろよろしたが、これは乱暴だ、老関である。利子を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。無法でたくさんだ、とまたポカリと殴る。貴様のような乾物は殴らなくっちゃ、答えないんだ、とポカポカ殴る。俺も同時に野田を散々に叩き据えた。しまいには二人とも杉の寝方にうずくまって動けないのか、目がチラチラするのか逃げようともしない。もうたくさんか。たくさんでなけりゃ、まだ殴ってやる、とポカンポカンと二人で殴ったら、もうたくさんだ、と言った。野田に、貴様もたくさんか、と聞いたら、無論たくさんだ、と答えた。貴様らは乾物だから、こうやって天地を加えるんだ。これに懲りて以来、慎むがいい。いくら言葉、巧みに弁解が立っても正には許さんぞ、と山嵐が言ったら二人とも黙っていた。ことによると口を聞くのが大義なのかもしれない。俺は逃げも隠れもせん。今夜5時までは浜の港屋におる。用があるなら巡査なりなんなり、よこせ、と山嵐が言うから、俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところに待ってるから警察へ訴えたければ、勝手に訴えろ、と言って、二人してスタスタ歩き出した。俺が下宿へ帰ったのは7時少し前である。部屋へ入るとすぐ荷造りを始めたら、ばあさんが驚いて、どうお知るのぞなもしと聞いた。おばあさん、東京へ行って奥さんを連れてくるんだと答えて勘定を済まして、すぐ汽車へ乗って浜へ来て港屋へ着くと、 山嵐は2階で寝ていた。俺は早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいかわからないから、私立号、これあり辞職の上東京へ帰り申しソロにつきさようご承知下されたクソロ以上と書いて校長、果てにして郵便出ました。起点は夜6時の出版である。山嵐も俺も疲れて、ぐーぐー寝込んで目が覚めたら、午後2時であった。下女に巡査は来ないかと聞いたら参りませんと答えた。赤シャツものだもう訴えなかったなぁ、と二人は大きに笑った。その夜俺と山嵐箱の不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほどえい心持ちがした。神戸から東京までは直行で新橋へ着いた時は、ようやく車場へ出たような気がした。山嵐とはすぐ別れたぎり今日まで会う機会がない。清のことを話すのを忘れていた。俺が東京へ着いて下宿へも行かず、カバンを下げたまま、清や帰ったよと飛び込んだら、あら坊ちゃん、よくまあ、早く帰ってきてくださったと涙をポタポタと落とした。俺もあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない、東京で清とうちを持つんだと言った。その後ある人の終戦で泣いて角義手になった。月給は25円で、家賃は6円だ。清は玄関好きの家でなくっても至極満足の様子であったが気の毒なことに今年の2月、肺炎にかかって死んでしまった。死ぬ前日俺を呼んで坊ちゃん御所だから清が死んだら、坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で坊ちゃんの来るのを楽しみに待っておりますと言った。だから清の墓は小日向の陽源寺にある。